加瀬谷浩二です。
中澤雅智です。
ちょっと母親の話していい？
何
ね、まあ
ヘビーライト、
え
ヘビーライトミドル、
いやライトっていうか、あの母親がね、こう東京に出ていくから、
お
一緒にご飯食べようよみたいな話があったのね、で一緒にご飯食べたわけよ、でそこでなんかもう母ちゃんちょっと元気出しなよっていう話をしてたわけ、なんかいろいろ大変なことあると思うけど元気出しなよって、自営業だからねうち、いろいろ大変なんだよ、もう両親頑張って働いてやってんだよ、で、まあ、元気出しなよみたいな話をしてて、で僕がそうだと、あのいいこと面白いことっていうのを探すみたいな習慣をつけてみたらどうっていう話をしたのね、でなんか1日1個でも今日あんないいことがあったみたいなことを言ってると毎日いいことがあるってことに気づくからと、そしていいことをずっとこう、まあ、大切にしながら生きていくと毎日楽しくなってくるから、だからいいことを探してどうみたいな、面白いこと探してどうみたいなことを言って、でまあそれもいいかもねなんて母ちゃんも言ってね、でじゃあまあ飯も食ったしと、喋るだけ喋ったしと、じゃあまた気をつけて帰ってねっつって母ちゃんを見送ったわ、で見送った後、20分ぐらいかなしてからさ、メールが来たんで僕のところに、あどうしたんだと思って、まだ電車乗って帰ってる途中だろうと思ったわけ、したら聞いてよと、優先席に、まあ、座ったのと、私、したらどうもきついの、でよく見てみたら、4人掛けのところに5人座ってたのね、あらーって思ってたら、隣に座ってた奥さんも気づいたみたいで、超ウケてたよ、面白いことってあるもんだねっていうのがメールで来たわけ、母ちゃんやるなーって思って、
早速
うちの母ちゃんやるなーって思って、その面白さに気づけたのはいいねって思って、僕もいいじゃん面白いじゃんつって、これから楽しくなるよっていう返信をしたっていう、
なるほど、
そういうファミリートークでもうちの母ちゃん本当昔からお茶目なとこがあってね、大好きなんですよ母ちゃん、
ああいいね、
本当にそういう母ちゃん好きっていうのをね、まあちょっともうそろそろお盆の時期じゃない、で帰省する人も多いじゃない、
そうだね、
だからちょっと母ちゃん話もしてね、みんなに、あの実家の母ちゃんのこととか思い出してもらって、でいろいろまあこれからの夏も頑張っていこうかなって思って、今回も番組始めます。
はい、
プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
ーシャープ135なんとか実験室、
もう顔はどっちかっていうと母親にかな、あでもなんかだんだんと父親にも似てきたな、粕谷浩二です、今回もよろしくお願いします。
どうも、僕双子なんですけれども、弟は父方に、僕が母方の血筋の2になっているらしいです。中澤雅智です、
ね、二卵性ソーセージって逆に不思議だよね。
そう、
いやなんか一卵性ソーセージっていうのも不思議な存在だけど、二卵性ソーセージもそれはそれで不思議だよね。
まあ、だから確かにそのなんか双子なんですよって言ったら、まず最初似てるっていうふうに言われたりするから、まあ、確かにこう世間一般の双子の認識っていうのは多分似てるものだったんだよね。そういえば今一生懸命本番に向けて頑張ってる平井くんも双子だよね。
あそこもねお姉ちゃんだっけ。
そうそう、お姉ちゃん、
そうだから男と女で、ね、不思議だよね。よく考えてみると一卵性ソーセージも不思議だけど、よく考えてみると二卵性ソーセージも、不思議だなって。
不思議っちゃ不思議だよね。
同じ人生歩いてんだけどさ、違うんだよね全然、人間がね
全然違うね、
不思議だな、なんて話は置いといて、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と声優中澤雅智のプロジェクトワンサイズが諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい、
でまあファミリートークになるのもわかるよ、
なるな
るだろ、っていうのもさ、まあ、お盆の時期っていうのはお盆で帰省するっていう皆さんの気持ちの通りなんだけど、それと同時にね僕の誕生日っていうこともあるわけ。8月2日だから。
その通りだ、
誕生日が、だから、今回で27歳になるのかな
27、
そうだよね、2010年だもんね、27歳になるんですよ、いい年になったな、いい年になって、決まったことといえば無職これから頑張っていこうっていうぐらいがね、まあ、決まったっていうことですけど、
なるほど、
まあまあ本当にこれから頑張っていきたいなと思う今日この頃ですけども、それで無職になりながらさ、 でアルビノエンターテイナーとしてこう、まあ、大活躍を目指して日々過ごしているわけで、いろいろこう考えるわけよ、物事をね、
はいはい、
でどういうことが生きていく上で大事かなということを考えてて、で結構視野を外に広げていくっていうのが、
うんうん、
多くの人にとって大事だなって僕は感じてるわけよ。で、まあ、学校にいる時っていうのは、まあ、学生だっていうね、その人生経験っていうのも十数年だっていうこともあり、まあ、その見えている世界が全てだったりするじゃん、
うん、
で、まあ、学校を卒業して就職なとかなんとかしたりとかして外の世界に出たとしても、意外と会社は会社の中の世界だったりするじゃん、
うんうんうん、
ね、でそれこそ、まあ、主婦になって公演デビューって言って外に出たかもしれないけど、でも公演は公演の世界だったりするじゃん、
うんうんうん、
その意外と限られた世界の中で生活している僕らは、別に自分自身が外の世界にわざわざ飛び出さなくてもいいとは思うわけ、
うん、
ただ視野は外に向かって常に持っていようよっていうことを真剣に考えた。
なるほど。
何せ毎日暇だから、時間があるから、だからすっごい真剣に考えてて、これからまあ27歳になってね、
うん、
で27になって結構痛感するのが、やっぱこれからなんやかんや生きていくんだなってことなわけですよ、
はいはい、
ね、うん、自分でお金を稼いで、
うん、
自分でご飯を食べて、
うん、
まあね、なるべくいい子探したいと思っちゃいるけど、うん、まあなかなかいい子も探さないけど、これから出会いも自分で探していかなきゃいけないわけじゃない。そうやって、まあ、自分でやっていく上でね、
うん
うん、あのいろいろ覚悟を決めてさ、売れていきたいと思っている次第ですけど、
はい、
本当にだ、そのこれからどう自分の人生が変わっていっても、外に視野を持っているっていうのは大事にしたいなってね、
うんうん、
改めて認識したっていうかさ、
うん、
っていうところがあるわけよ、
うん
うん、なんですごい真剣に聞いちゃった。
うん、いやただ、どうしようかなって思って、僕
え、なになになに、
いや
どうしようかな、うん、
そう、うん、え、それで何の話しようかなって思って
る。ああ、まあいいんだけど、僕がなんかまあ毎年さ、誕生日といえば決意表明とかを結構してるから、まあ僕のね、前半のカスヤパートで自分の誕生日だし、うん、決意表明をしてみようかなっていうところがあるんだよね。あ、うん。それでね、そうそうそう。なんで、外の世界を見ることを大事にしようって思ってたかとかっていうのが、
うん、
きっかけっていうのが多少あってね。っていうのもさ、その、まあ言っちゃえばプロジェクトワンサイズも狭い世界だなって感じたってところがあるわけ、うんうんうん、なんか中澤正人と笠谷浩二2人でやってるけど、でブログとかで結構外に出そうと、ね、うん、情報を外に出そうとはしてるけど、客観視っていうかさ、外の世界に目を向けて自分たちが活動してるかなっていうところなわけ、
はいはい、うん、
だから言っちゃえばさ、もうだこの前オーディションを受け、オーディションっていうかそのウェブ投票オーディションあったじゃん、
はい、
あれも今まで経験してなくて、
うん、
で外の世界の人から見られるっていうのが全てな企画だったわけです、
うん、そうだね、
聞かれるっていうかさ、うん、見られるっていうか聞かれるっていうか、うん、っていうのとかを経て、僕らはますますその自分たちのパーソナリティを大事にして自己表現っていうのを追求していくのと同時に、
うん、
一般人を意識して自分たちがどう多くの人に受け入れてもらえるかっていうことを大事にしなきゃいけない、
そうだね、
いうことを思ったわけ、うん、そういうきっかけ、
なるほど。
それで一個ちょっと悲しいお知らせがある、
うん、何、
それでね、まあ、誕生日を迎えてさ、うん、真面目にこうね、これからどうやっていこうかと、
うん、
真剣に考えてたわけ、
うん、
はって思って、
うん、
そう、誕生日といえば、
うん、
あの毎年プレゼントを送り合ってたんだけど、
うん、
今年の誕生日中澤さんいなかったなって思って、
うん、
2月14日に
いなかったね。
だからあのなんかね、そのままこう、うん、前いなかったからしょうがねえだろ、プレゼントが用意してねえよとかっていう
言われたけどね、
いう、うん、そんなさ冷たい感じでやっててもさ、うん、まあ、僕らの絆っていうのがちょっと薄れるだけじゃん。
そうだね。
だからあのそういうちょっと悲しいお知らせなんだけど、
うん、
今日中澤まさともに27歳の時のプレゼントを用意してます、
うん、時のプレゼントって、
ね、はい、約半年前ですけど、うん、の誕生日の時のプレゼントを用意してます。
はい、あ、マジで
こちら
何ですか、
AKB48 の逃した魚たち完全限定生産版です。この逃した魚たちっていうのはですね、
何ですか、
あの AKB48 の、うん、 プロモーションビデオ曲のね、はい、プロモーションビデオボックス DVD 集
DV クリップ集
なんですよ、うん、なんですけど、うん、この完全限定生産版だからさ、はい、あのメイキングディスクとか あとコメンタリーディスクとかっていうのがついて
る、はい、ありますね。
これ大事にしてください。誕生日おめでとうございました。
ありがとうございました。
そうで、ちょっとまとめに行くけどね、
はい、
その AKB48 っていうのも結構狭い世界、秋葉原のドン・キホーテの上の方の小さなステージで、
ね、
客もまばらな中から企画がスタートして、うん、それで もう真剣に活動し続けて今や国民的アイドルになってるわけですよ。
そうですね。
でその彼女らがどんな風に歩んできたんだろうと、
うん、
AKB48 っていう人たち、
うん、
まあ、AKB48 っていう一つの人格みたいなのがどう歩んできたのかな、この芸能人生っていうのがちょっと垣間見えるんですよ。
なるほど。
PV を見てるだけじゃなかなか、あ、若かったねとか可愛かったねとか、うん、っていう感じになっちゃうんですけど、
これはですね3枚目とか2枚目がポイントですね。
そう、メイキング集とか、
はい、
オーディオコメンタリー的なやつとか、
はいはい、
っていうところであの頃どうだったねとか、
うん、
それこそメイキングで少しだけだけど、
うん、
実際アイドルたちもものすげえ裏で努力してるよっていうのとかが、うん、垣間見えたりするわけ、
うんうんう
ん、どんな思いでやっとデビューのステージに立ってるかとか、
ね、なるほど、
うん、もうだからその PV を撮ってる現場にもどんなコンディションで挑んでいるんだろうと、
うん、
そして、まあ、僕チラ見しましたけどその PV メイキング集を、
はいはい、
あ、
じゃあこれ開封済みなんですね。
そう、新興品です。僕がチラ見しました。それでそう、その PV のね撮影現場でも、うん、まあ疲れるしいろいろみんな大変だよ、
うん、
でもあの子たち本当に元気でいる自分たちという存在が商品だから、
うん、
もうとにかく楽しそうな映像が収められて
る。なるほど。
そしてもうワンシーンっていうかな、1日の撮影が終わるたんびにすごく丁寧にスタッフさんにありがとうございましたって言う、
うん、
その姿とかを見れるこの完全限定生産版はすごい中澤さんの人生のある種ヒントになると思うんで、
なるほど、
これを大切にしてほしいと思って買ってきました。
わかりました、
はい、
見させていただきます。
じっくり見てね、
はい、
本当に、
はい、
これね泣くよ。そしてああそっか、頑張るってもっともっとなんだなって実感する。
なるほど。
売れるために頑張るってもっともっとなんだって実感する。だから僕も27歳に、まあ、事実上は配信日の翌日になりますけども、これからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん27歳の笠谷浩二もよろしくお願いします。
はい、
といったわけで毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャストなんとか実験室。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれていますか？中澤雅人と加瀬谷浩二のブログ、写真、プロフィールや最新の活動情報、掲示板など楽しい内容盛りだくさんだよ。最近見てないなーという君、中澤雅人で検索、携帯でも見られるらしいから見てね。
メッセージ大募集中、なんとか実験室。
まあ、いただいたプレゼントをねちょっと一回開いて見ましたよ、
うん、
で
この30秒 CM の間にね、
30秒 CM の間にすごい勢いでバーン開けてバーン開いて、そんなCM の時間イコール休憩時間じゃないから、うん、ちょっとね 5,6 分ぐらいもらってね、やってちょっと見させていただきました。
はい、
俺ね、残念ながらブックレットを見ても僕は AKB48 には全く興味がないから、
うん、
まあ、やっぱ家ち帰って DVD 見させてもらいます。
そうだろうね、はい、だ多分 AKB48 のみんな中澤雅人にも興味がないと思うから、
そうい
うもんだろうね、
うん、そんなもんだと思う、
はい、
うん、だからまあ本当その頑張っている人たちの姿っていうのは本当にエネルギーになるんだろうなと思ってるから、
うん、
それはじゃあ本当勉強させていただきます。
そうだよ、でエネルギー単純なエネルギーなんてもんじゃないからね、うん、仕掛けよ、
仕掛けね、
うんうん、裏側にの思い、
自分らだけじゃない、
うん、
その周りの人たちとかスタッフとか、
本当にものすごいヒントがいっぱいあるわけ、
うん、
ものづくりに関する、
うんうんうん、
そこを大事にしてほしいね。
なるほど、
うん、 元気だなで終わったらダメだから、うん、はい。
でですよ、
はい、
最近ね、まあ
話変わって、
話変わってぶっちゃけた話、まあ、いくつかオーディション落ちまして、
お
結構気がめいてた時期があったんですよ、
うん
うん、でこれいかんなと思って、
うん、
まあ、一回そのいかんな、これはテンション上げていかないと、いかないとなと思って、
うん、
一人カラオケに行ったんですよ、
はい、
でまあ自分の中で熱く燃えるような歌をね、
うん、
歌って帰って、まあ、作業とか再開すると、
うん、
その日は元気よくやれるんだけれども、
うんうんうん、
まあ、次の日また、まあ、暑さも相まって、
うん、
ぐしゃーってなるわけですよ。
そうだね、テンション上げるのは一過性だからね、
うん、そうなんだよ、
うん、
だからここはちょっと本当に一回心機一転のつもりで、
うん、
環境を変えようと思って、
うん、
部屋の模様替えを始めたんですよ。
あ、
まあ、ブログの方で上げてて、多分これが流れてる頃にはもう部屋の模様替えも終わって、
うん、
一部写真が公開されてると思います、
うん、
っていう自分に対する課題を課してみる。
知らないけどブログではあまりうまくいってなさそうにしか見えないけど、う
ん、まあ、まあね、なんかね
できたんだろうね、
うん、ちょいちょいね、こう用事が。でもね、あの7割終わったんですよ、
うん、この収録時にね、
うん、
7割終わってる。
違うこの収録、あ、そうそう、この収録時には7割終わってる、
うんうん、だからもう8月1日に終わってるって言ったからね。
そう、
うん、
だからでもまあ7割終わった段階で思うのは、
うんうん、
やっぱいいね、環境変えるのって。
お
う、うん、ずっと作業していたスペースを逆に、
うん、
リビングみたいな休めるスペースにしたの、
はいはいはい、
普段自分が生活できるスペースに変えて、
はいはいはい、
で普段自分が生活してたスペースに寝たりとかしてたスペースを、
うん、
逆に今度作業部屋にしたんですよ、
うん、
そしたらね気分が変わってね、
うん、
すごい作業しやすくなった、
うん、作業って何してんの？
作業基本的には編集したり、
うん、
どっかのラジオ番組の音の編集をしたり、
うん、
どっかのラジオ番組の動画用に使う絵を描いたりとか、うん、そんなことをして。
早く声優になれるといいね。
いやぼねえ、せっかく気分転換したんだから、う
ん、
ねえ、
ごめんね、僕素朴な疑問振っちゃって、うん、何してんのとか言って。
でもね、
うん
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 うん、どうしようかな。
まあ頑張ってよ、その作業部屋で台本を読んだりとかね、
うん、
発声練習をしたりとかね、うん、いうようになっていくんじゃない？
なっていくと思うんだよね、
うん
うん、作業部屋もさ、
うん、
こうなんかパソコンとか絵を描く道具だけじゃなくて、こう運動する道具みたいなものがね、
運動する道具が合ってるかどうかわからないけど、うん、
筋トレ道具とかさ、
うんうん、
そういうのが出てくれば変わってくるかなって思って。
そうだね、うん、なんで落ち込んだの？早えな、おい、あれじゃね、テンションの下がりスイッチがちょっと緩くなってない？
それはあるかもしれない。だ
そう、ね、下がりスイッチが緩くなってるっていう表現がどこまで通じるか分かんないけど、うん、
いやまあでも分かる。
僕とかもさ、やっぱ落ち込んでる時って、うん、さっき言ったみたいにカラオケでグーって上げてもやっぱりスルッと落ちちゃうんだよね、
うん、
ふとしたタイミングで、
うん、
それはねあるよ。だから僕もなんか無色透明とかっていう言葉も 無色みたいなおみたいにね、妙な空気になっちゃったりとかしてね、うん、そういう変なスイッチが入りかけちゃってる時とかあるから、だからそういう時はね、本当もう、まあ、僕らプロジェクトワンサイズ的な治療法としては次のことを頑張るしかないですよ。
まあね、
より頑張る、
うん、
しかないです。
だからさ、まあ、ちょっとね、ゴールのために一回落ち込むっていう作業をしようと思うんだけれども、
うん、
やっぱその気分を上げて上げて、よし次頑張るぞ、今この瞬間頑張るぞって思っていろいろやっても、そのまず現状を考えてしまうところがあったりしてさ、
うん、
これをやろうと思ってんだよねって言った時に、でも今お前ダメじゃんって言われると本当に何も言い返せなくなる。
そうだね、
っていうのをね、
うん、
やっぱしばらく繰り返して、
うん、
もう本当どうしようっていう風に思う時も、
うん、
あったんだけどね、
うん、
でもまあ幸い仕事もいただいて、
うん、
オーディションもいただいて、まあ、受かるかどうかは分かんないけれども、でもその 一個一個もらってるものに全力で挑んでやってるんで、そこだけはねやっぱ自分のことを認めたいことだと思うし、
うん、
認めてほしいことだと思うし、今はダメでも
情熱大陸かお前何完全一人語り入ってんだよ。
何
だこれ、聞いた人はどういう気持ちになればいいんだよ。
お前それ前半パートだってそうじゃん。俺ずっと聞きっぱなしだったじゃん。
いや、違う違う、僕は何やかに言って確かに前半は僕が喋り倒したけど、うん、常に言った通りリスナーさんに話してるつもりではいるわけ、
うん、
今さ、なかなか
完全に独り言だけどさ、
だからそうだ、リスナーがどういう気持ちになればいいのかなって思ったのかなって思って、うん、ちょっとリスナーの代弁を小便じゃなくて代弁をしてみた。
うるさいよ。
おっとこういう小ネタでこういう小ネタでうやむやにする方法ダメか、うん、その作戦もダメか
それにしたってチョイスが悪いよ。
だって代弁他に思いつかなかった
の。まあね、まあ、しょ、ん、
じゃあリスナーさんはどう思えばいい。
リスナーさんには、まあ、
中田さんの話を聞いて。
話を聞いて。
かわいそう。
いや、違うな。違う、そう思ってもらいたくはない。なんだろうな。カセヤ
がせっかく誕生日なのにプレゼントもらえなくて、カセヤかわいそうとかって思えばいい。
それ次回用意します。
うん。うん。
次回。
うん。だから、かわいそうって思えばいいの、リスナーさん。
うん。まあ、カセヤプレゼントなくて、かわいそうっていうふうには思ってください。ごめんなさい。
それで、結局のところ、
うん、何の話をすればいいんだっけ。
まとめればいい。
まとめればいい。
全部を
まとめると、まあそのリスナーさんの中にも、あの、なんだろう、こういいことないかなとか、あのこうしてうまくやれれば一番いいのにな、でも今ダメだなって思ってる人たちがきっといると思うんですよ、
うん、
どんなにうまくやろう頑張って言っても、うん、どうしてもこうそれの足を引っ張る何かこう現状みたいなものがあると思うんですけれども、
うんうん、
でもかといってその今やってる新しいことを止める理由には何もならないから、一緒に頑張っていきましょうっていうことで、
うん、
そういうことかな。
うん、中澤雅人ももう落ち込んでるし、頑張ろうって思いました、
うん、一緒に頑張りましょうってことで
頑張っていきましょう、
はい、
さて今回もお送りしてまいりました、なんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回はあいつは今頃何してんだろうね的なドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。次回配信は8月11日水曜日の予定です。
あいつは今舞台の本番に向けて一生懸命練習してんじゃないかな。今後1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組では皆さんからのメッセージを随時大募集しております。今回の番組の感想や、これまでの番組の感想や二人への質問や、番組内で実験してほしいテーマとか、なんだろうな、研究とか、なんだろうな、
夏休みか
企画とかね、なんだ
ろう、
あの絵日記みたいなのとかね、うん、あのぜひぜひ僕らが食いついちゃいそうなことを、どうか送ってやってほしいということで、メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info。 もう本当お友達にも紹介してね、こんな面白いやつらがいるよっていうのをぜひ皆さんの力も借りてアピールしていけたらと思っておりますので、ウェブサイトもぜひぜひご贔屓にしてくださいませ。掲示板への書き込みもお待ちしております。よろしくお願いいたします。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
次回もらえる誕生日プレゼントを楽しみにしてます、粕谷浩二と、
次回渡す誕生日プレゼントで、粕谷くんを喜ばせたいと思っております、中澤まばば、中澤雅人でした。
それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。